Hello! S&N の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。ご無沙汰です。
個人的人間になってました。久しぶりなんで。
久しぶりです。ちょっとね、
2週間 ?3 週間ぐらい。
ね、
いやー、忙しいね。
忙しすぎる。何なのこれ。どういうことなの。
気づいたら1日が終わるね。
終わる。
そしてもうすぐ私の育休が終わるね。
終わる。
悲しいね。
ん?
悲しいね。
悲しい。
こんなに毎日一緒にいたのに。
うん。そして今回は100回目です。
はい。
はい、
100回目、そう。なんかその3週間遅れたのそれもあるよね。100回だからなんかしなきゃかな。
そう、ちょっと考えてたんだけどね。
うん、結果、
うん、
普通でいいか
になりました
ということで。
はい、そんな感じですね。ではでは、
でこの3週間に何があったかっていうのをざっくり言うと、
うん、はい、
私がライブに行った。産後初めてライブに行った。
はい、はい、
テレビ台を私が急に撤去したくなり、したくなって、
うん、
ウォールっていう壁掛け風のテレビスタンドを買った、
うん、
イオンに入り浸っている、
うん、
あとさっき大人のねるねるねるねを食べてみた、
うん、
私たちの近況はそんなところですかね。
ああ、ニュースの話じゃなくて最初の説なんですね。はい、わかりました。
3週間経ってる。
3週間だったからね、まあ、いろんなことやりましたよと。
そうそうそう、
うん、で今の話が気になった方は最後まで聞いてください。最後の方で話しましょうか。
あ、OK、
はい、
そうなんですね、
はい、
じゃあどうぞ次の話題
ニュースにしましょう。
どうぞ。
いやいや、サチが聞くっていう話なんで。
なんかやりたい流れがあるんじゃないの。
あ、ないない、特にないよ。ニュースの方を話した後に最後に近況を、多分最初の行ってきたライブの話なんか多分すげえ盛り上がる気がするので、一回後ろに回そうかなと。何のライブ行ったんだろうか、どんな盛り上がりをしたんだろうかっていうのは、まあ後ろでということで。
なるほど。
はい、
まあじゃあとりあえずマイナンバーじゃない。
マイナンバーですね。あのマイナンバーカードって皆さんが何だろう、マイナンバーカードお金につられて結構手続きしてる人もいるんじゃないかなって思うんだけれども、あの今まではまあマイナンバーカード、マイナンバー、マイナンバー自体はもともと全員にこう付与されていたものだけれども、それをマイナンバーカードとして身分証みたいな形で持つか持たないかっていうのは、個人の自由で個人の判断に委ねられてきたというところで、でもあの国としてはやはりちゃんと統一して1人1 ID ということで管理を進めていきたいっていうのもあって、つい先日まで、今もやってるのか、第2弾っていうことでお金をポイントで払うからどうにかしてマイナンバーを作ってくれと、
うん、
マイナンバーカードを作ってくれという話をしていたんだけれども、今の時点で、
うん、
だからあれか、最大2万円でポイントバックみたいなやつを、今進めている現時点で、まだ申請はしたけどもカードが届いてないっていう人まで含めると6割強だったかな、
ほう、
持ってるんだって。
結構進んでんじゃん。そう、
今手元にある人が 50% ぐらい、
うんうんうんうん、
でもう申請はしてるけどもまだ手続きが整ってないよっていうので、
うん、
手元に来てない人まで含めると6割強ぐらいまでいってるらしい、
うんうん、
らしいと、
うん、
でそれでもまだまだまだだと、
うん、
で、みんなにそのカードを持ってほしいから、
うん、
というわけで、今回ですね、
うん、
あの今デジ庁のトップやってるあの河野さん、河野デジタル大臣、
ああそういえば、
はい、が2024年の秋を、
うん、
目指して、
うん、
原則紙の健康保険証を廃止しますと。
紙っていうか
まあ、紙っていうか、まあ、プラスチックでいいか分かんないけど、
あのマイナーカードじゃないやつってことだよね。そうそうそう、今使ってるやつ、
まあ、紙って言ってるのはいわゆる憲法とかじゃなくって、国保に入ってる人は多分紙だと思うんだけど、ね、なので紙の保険証って認証してるんだけど、
一回持ったことあるわ、
うん、なので、全てマイナンバーカードに保険証を入れますと、
うん、
一体化させますって言ってるのね、
うん、
とそれはどういうことかっていうと、日本ってあの国民皆年金と国民皆保険というものを敷いているので、
うん、
あの国民は全員健康保険証を持ってるはずなのね、
うん、
だから必ず健康保険証を持ってるんだったら、
うん、
その健康保険証をマイナンバーカードに入れちゃえば必ずみんなマイナンバーカード持つじゃんと、うん、いうことで、健康保険証と一体化させたマイナンバーカードを2024年までに、
うん、
実現しますという話をしている、うん、まあ、なのでイコール義務化って話はしないけども、
うん、
まあ、義務化ですよということだね。まあ、なので、今回の第2弾まででマイナポイントか付与しながらできるよって話をしてるけども、多分この機を逃すともうポイント付与とかじゃなくて強制的にマイナンバーカードを取れって言われるだけになるんじゃないかなと思ってるよ、
うん
うん、って感じかな。なんか一時期さ、あ、ちなみにこれ今朝のニュースでやってたんだけども、運転免許証
うん、
の、交付率って 81% くらいなんだって、
うんうんうん、
だから、まあ、80% くらいを目指せば、
うん、
運転免許証が世の中に、流通していないっていうの、なんて言うんだろう、広まっていないか、広まっているかって言われたらさ、まあ、運転免許証くらいみんな持ってるじゃんっていう話、
うん、
なので、まあ、うん、100% じゃないにしてもマイナンバーカードは8割くらい持ってればちゃんとみんなが持ってるっていうふうに言えるんじゃないのっていうので8割を目指したらしいです、
うんうんうん、
今もだけどね、
うん、
まあ、それでも今のこの第2弾でたどり着いたのがまあ6割強、まあ、7割弱って感じで、まあ、そこまでたどり着かないということで、運転免許証の一体化っていうのはまあちょっと置いといて、
うん、
健康保険証との一体化でもう半ば強制義務化という方向に持っていくらしいですよ。
うんうんうん。
うん、まあいいんじゃないって感じかな、これは。
うん。
うん、やりゃいいと思うよ。
うん。責任持ってやってくれればね。
そうそうそう。
まあなんか、やっぱ河野さんなんかって思っちゃうね。
うん。動かすのは河野さんなんだなって感じがする。う
ん、なんだか中途半端だったじゃん、今まで。
うん。
なんか義務化じゃないはずなのに、動きが義務化の前提だな、みたいな。
うん。うん、
が気持ち悪かったけど、
うん、やるならやるって言ってやりゃいいんだと思うんだけど、
うん、
なんかこう批判を恐れるのか何なのか分かんないけど、やりきれなかった時の自分の責任みたいな思うのかもしれないけどさ、
うん、
いやって感じで、
うん、
とりあえず今回は義務化ですと、事実上の義務化ですと、
そうやってまた河野さんの信頼度みたいのが上がっちゃうよ
ね。他の人は仕事しないんじゃないかって感じになってくるよね。
まあ河野さんのね、人柄とかその人がトップになったらどうなるかとかは分からないけれども、
うん、少なくとも一部署で改革を推し進める人としてはとてもいい、
うんうん、人だと思いますよ。行動が早いんだよ、
うん、だと思う、
うん、
だから動けない人、しがらんで動けない人はすごくこうそういう人嫌だろうなって気がするけど、
うん、まあ、岸田さんとかそう
だね、ただの妬みだけどね、それって、
うん、
でもしがらんでることによって甘い汁を吸ってきた人はたくさんいるわけだから、
うん
うん、なかなかねって感じだね、
うんうんうん、
まあ、そんな感じですということで、今年2022年なんで2年2024年末なので、
まあ、ちょうど 秋じゃない、
あ、末、あ、ごめんごめん、そう、秋だ、秋、うん、秋までにだね、だからちょうど2年後、うん、ちょうど2年後までには皆さん手元に持っている健康保険証っていうのはなくなって、すべてマイナンバーカードの中に入って手元にはマイナンバーカードがあると。
まあ楽ではあるけどね。
うん。
なんか信頼できるところにちゃんと管理、データの管理とかさ、セキュリティとか任せてほしいなって思うよね。
そうだね。問題はさ、
うん、
マイナンバーカードから情報を抜かれるとか、
うん、
そこではなくって、マイナンバーカードを使って例えば健康保険証とかだったら健康保険を使ったさ、医療データとかのいろいろ残ってるわけだ、
うん、
それを管理してるデータセンターの方が俺は心配だね、
うん、
だ、例えばマイナンバーカードがマイナ保険証と一体化したから、マイナンバーカードなくしたら なんかいろんな情報を抜かれちゃうんじゃないかとか、
うん、
そこはあまり心配しなくていいと思ってる。
うん、
あの今の、なんだろう、そのチップとかって結構優秀で、無理やり開けようとするとチップ壊れるようになってんだよ、自動的に。
うん、
とか、あのそこには暗証番号が必要で、奥に個人情報に入ろうとしたらちゃんとセキュリティがかかってたり、手元でねかかってたりするわけなんだけども。
でもね、怖いこと言うけどさ、
うん、
マイナカードのパスワードの設定を行政でやると紙で手書きで書いたよ。あれを廃棄していれば
もう廃棄しててよ。して、いや、それはしてんじゃない。まあ、その、あの手書きのやつはマジで、ああ、日本って終わってるわって思った最近の出来事かもしれないけど、うん。そうね。
うん。
一応アプリでもできるよとは、アプリじゃないか。手元で自分でできるよとは言われたけども、
うん。
そっちの方がちょっと時間かかりますって言われたからね。我々は行政にお願いしちゃったけどね。
うん。
うん。そう、まあ、なのでカードをなくした時のセキュリティとかっていうよりかは、カードを使った後の蓄えられているデータの管理の方は、
うん、
まあ、ちゃんとやってくれよって感じだね。
うんうんうん、
うん、かな。まあ、保険証と一体化してるのが他の国であるのかどうか知らないけどもさ、少なくとも日本がそれやるんだったら、
うんうん、
そこはやってほしいですね。で、まあ、それを推し進めるからにはということで、うん、医療機関とか薬局に関しては来年の4月から、
うん、
あの全て、マイナ保険証で対応できるように、
うんうんうん、
システムを作り変えなさいと、うん、導入しなさいということで、機器もちゃんと入れなさいよというので、来年の4月にはもう、下地は整うと、
うん、
あとはじゃあ国民たちがそれに追随してマイナカードを、健康保険証の、一体化したマイナカードを持ってくれれば、これで、まあ、着実に進んでいきますねって感じですかね。
うんうん。
サッチはもうやってんだよね。
やった。
うんうん。俺ももうやってる。
多分もうポイントになってないから確かめてないけど。
うん、俺の方になった。多分、これもサッチさんもなって
る、うん。私はワオにした。
うんうん。ですかね。
うんうん、
そんな感じ。皆さん義務化ですよ。
どうせ義務になるのと今やっといた方がいいなって思う。いっぱい出そうだね。
うん、いや、それだと思うよ、本当に。今やっときなって感じ。俺もそう思う。今やっときな。国民の義務だと思う、ここは。従ってあげよう。なんか従ってあげようってみんなな。なんか一緒にやってあげようって感じ。ここは。住みやすい日本を作るために。
うん。
うん、悪気かってやってるわけじゃないからさ。
俺がそんな進んでないのって、本当にどんだけ日本の政府が信用されてないかっていう話だよね。
まあ、ごもっともでございます、
うん、
本当にね、やだね。
見から出たサビだよって思うけど、
うん、まあ、その見から出たサビは何年間出続けてるのかって話だけどね、
うん、大体だってそのデジタル庁だってさ、河野さんがなる前散々な状態だったわけじゃん、
うん、
そりゃあさ信用できないよね。
だって誰か言える、前のデジ庁の人、大臣、
誰、大臣が誰かってこと。
そう、
知らないね。
牧島さんって言うんだけどさ、
うん、
まあ、俺は牧島先生全然知らないよ、
うん、
どういう人なのかは。まあ、ただ女性としてデジタル、
うん、
デジタルで、女性含めデジタルってなかなか新しい雰囲気でさ、うん、頑張っていこうぜみたいな感じなんだけど、
うん、
まあ、結局のところまだなんか議員歴が浅いというかさ、国の要人たちを動かせるような力はないわけで、
うん、
そんな人をポンと置いてしまったから、あの政治家の周りでも
うん、
一緒にやっていこうってなってくれないし、うん、官僚たちも一緒にやっていこうってなってくれないし、
ひどい。
で、まあ、まあそういう国の体質なんだよね、
うん、
知らんやつの。
いや、わかるね、わかる
よ。だから足の引っ張り合いで結局今になっちゃって、うん、だから牧島さんが悪いとかじゃなくて、結局こうみんなでこう影をこう 薄くしていくっていうような作業をしてしまって、結局河野さんかというね、そういうバイタリティのある人ってなかなかいないよねって感じがしますね。
うんうん。河野さんね、久しぶりになんか帰ってきたから第一線に
ね、
やられてるよね。
頑張ってくれ。
うん。
って感じですね。そんな感じ。
はい。ちょっとすいませんね、今日も京都で3人でやってるので。
3人でやってます。
声が入ります。 この間はね、本当はね、うんちの音も入っちゃってたんだけどね、さすがにそれはカットしました。
そうだね、ボボボボボボボボって言ってたね。
時が止まったよね、うちらのね。あじゃあ子供の話するか。子供の話したから今。
はい、
どうぞ。
あれかな、あの大卒の女性の話かな。
うん、
あの大卒の女性が産んだ子供の数が増えましたっていう話。
ほうん、
あの全体で調べているのは、あの45歳から49歳っていう年齢の幅の人、
40代でもないんだ。
そう、45から49で、あの一応これ日経新聞の方で出していて、子供を産まなくなる時期、
うん、
っていうことで45歳から49歳 の、 あの女性、
あ、
まあね、45から49の、いわゆる既婚の女性を対象にすると、
うん、
まあ、あの子供を産めるような環境はあるけれども、産む産まないの自分の選択の中でもう子供を産まないかなと考えられる時期ね、45から49歳っていうのが。でその人たちを対象に学歴で、線引きをしています。で学歴で線引きをしているのは、大卒以上なのか中学校卒なのか、
高校まで、
あ、中卒高卒なのか、専門学校とか短大とか、高専とか出てる人なのか、大学以上なのかと。
の3つだってことね。
そう、その3つに分けて、まあ、アンケートを取ってるのかな、これは調査をしていますということで、
うん、
で、その中で、今回、5年に1回調査してるみたいなんだけども、前回調査が2015年で、今回2021年、去年調査した結果、中高卒とか、専修学校、短大、高専の卒業の女性の、子供を産んでる数は減り続けてるけれども、今回大学卒の女性は、あ、大学以上だね。あの、大学院とかも含めて、大学卒以上の、女性は、出生率が増えました、まあ、子供を産む数が増えましたよってことを言っていますと、
うんうん、
はい、まあ、それが結果ね、
うん、
でまあこれをこう考察するにということで、まあ、最近なんだろう、ワークライフバランスとかさ、
うん、
仕事と育児の両立だとかさ、
うん、
そういう話がたくさんこう出てきていて、まあ、その辺で働きながらでも子供を産み育てる環境が少しずつ出来上がってんじゃないのかっていうことを言っているって感じ。
まあそうだよね、ちょうど産休だけじゃなくて育休も始まりだしたくらいの年代だよね、
うんうん、
女性のね。
そうなるのかね、ちょっと制度わかんないけど、でもそうなんだろうね、多分ね。
うちの母の時はないって
言ってないって
言ってたね、確かに。50後半だからと思って、
うん、
そうね。でも増えたとて、まだ 1.75 ぐらい、
うん、
1人か2人かみたいな。
そう、
まあやや2人産んでる人のが多いかみたいな感じか。
そうだね、 1.66 から 1.74 に増えました。まあ 0.08 ポイント。
そうで、中卒の人たちは、中卒高卒ってくくられてる人たちは2005年の調査で 2.25 ぐらいの、 2.24 ぐらいののが今 1.8、
うん、
でかなり落ちてきてるねっていう感じだね、
うん、
でなんかこの表をちょっとラジオとか見せらんないけど、この3つの線が同じ、大体同じとこにあるねって感じ、大体 1.8 前後。
そう、あれちょっと前、今の話で2005年が中高卒のピークなのね、
うん、
で2002年、その前の調査で2002年が、高専卒とか短大卒、大学卒全部のピークなのよ。そこからガクッと下がって、
うんうん、
特に高学歴の人たちはもう顕著に下がってると。
本当だ、
たった3年間、2002年から2005年のたった3年間で4ポイント下がりますと。
大卒以上の。
大卒以上の人は。全然上手くなりましたっていうことで、ね、うん、まあその時は多分、もう働けと。あんまりこう、 優遇されないというかさ、子供を産むんだったらやめろとかさ言われる時期だったのかなっていうところで、そこの改善がされて
きた。どっちかしか選べなかったってことね、キャリアか子供かみたいな、
う
ん、
そう、
まあ、今もまだそんなところはちょっとあるけどね。
あるね、
うん、
まあ、ただただ、まあ、ちょっとでちょっとずつ増えましたっていうこと、まあ、それにしても増えたとて大卒以上のカテゴリーが一番少ないんだけどね。
うん、
うん、で、これのね締めくくり方が、ああそういうふうに見るんだって思ったのがね、
うん、
あの大卒以上、まあそうね、その結論に入る前に俺の試験なんだけど、大卒以上だから経済的な余裕があるのかとかっていうのが俺にはまず分からない、うん、そんなに差あるのってなんか分かんないのよ。その中高卒と大卒以上で経済的な
求人情報的には
あるのかなみたいな。
あるね、
あるんだ。
あの新卒とかのさ採用だとあるよね、大専門高
卒は
いくら初任給がね、
うん、
とか、そうそう、
あるのか。
引率はいくらとかあるから、
うんうん、普通に大卒、俺が大卒だからそうだ、あるんだろうな、
うん、
でまあじゃあ大卒以上がなんだろう、中間所得層よりも上を占めてるとしよう、
うん、
だとするとそっちに関してその中間所得層よりもちょっと上の大卒の人たちに対しては、働き方とかが改善されている方向はあるけれども、
うん、
まあ、中卒とか高卒の、
うん、
人たちの、
うん、
その中低所得者層は経済的な理由から子供が産みにくくなってきていますねっていうようなあの言い方をしてるのね、
うんうん、
だからなんなんだろうね。でもそれでもその人たちが一番産んでんだもんね
今はね。
うん、どうなんでそれができたんだろう。むしろ
男性の経済力があったから、男性っていうか一馬力での経済力があったっていうのと、
うん、
あとなんかね、なんだっけ、助成金とか補助とかその国の制度も違うんだって。昔はなんかなんだっけ、なんて言うんだっけな、年少忘れちゃった。とにかくいろいろこう控除があったんだって、うん、年少控除、なんかそんな控除があったのがしれっとなくなって、
うん、
でそれが子供手当みたいな感じになってるんだけど、それは結局所得制限が入っているから、
うん、
積んでるみたいな、
積んでるね
みたいなのが最近の
傾向。なるほどね、なるほどね、
うん、だからこの世代はまだ、うん、あの男性が一人で、その女性が、
うんうん
うん、例えば仕事しなくても、
うん、
家建てられたりとか。
なるほどね。2002年までは
子供が3人を持てたりとかしてたけど、
うん、
最近はそんなのしたらもう貧乏生活ですよみたいな、
うんうん、
収入はあるのに貧乏生活になっちゃうみたいな、
そういうことだね、
感じになっちゃってるから、まあ多分一人っ子家庭が増えてるんじゃない。
うんうん、そういうことだね、
うん、
子供は産むけれども、
うん、
一人でいいよねみたいな。
そうそうそう、
はい、
そう、初産の時のね、あの年齢も上がってるし、
うん、なるほどね
っていう感じがする。だってうちらもね、まあ2人目欲しいねっていう気持ちはあるけどさ、で3人4人持てるかって言われてさ、ちょっと今の2人までは今の生活スタイルでもまあいけるかみたいな話はしてるけど、ちょっときついよねっていう。
そうね、3人2人と3人はあんまり変わらずにいけるかなって気はするけれども、住む場所は変えなきゃいけないかなって感じになる。
うん、
うん、だね。だ2人と3人で変わらないって言ってる理由は車の大きさが変わらないから、5人乗り
じゃん。でもだから大学とかになった時に困っちゃうよ、
うん、困っちゃうね、お金ないねみたいな、うん、まあいいよ、国公立行ってくれって感じだ
よね。あ、そうだよね、
お前ら国公立に行けみたいな感じに、
うん、結局国公立に行く方がね、その子の収入も上がったりするんだけどさ。
するする、うん、死ぬ気で勉強していただきます、はい、まあ、それは、ね、あの学歴だけで見た場合ね、
うん、
一芸があったり、やりたいことがあれば大学行けなんて全然言うつもりもないし、
うん、
やりたいようにやればいいと思うんだけど。
そうだから、やりたいようにやらせてあげたいってなった時に、
うん、そうだね、全員を海外の大学でって言った瞬間に終わるよね。一人1000万ですでしょ、うん、
だしさ、なんかそのそのために収入を増やしてこうって思うわけじゃん、
うん、
子供を、まあ理由は人それぞれだけど、
うん、
例えばじゃあその子供をなんだ我慢させずにやりたいことに何でもやらせてあげるために収入を増やしていこうってなったら、
うん、
国からの手当なくなるみたいな。
国からの手当なくなり、うん、さらに税金も取られ、
そうで高校もそう無償だかとか言ったのに払うことになり、
うん、
みた
い
な、
うん、そういうことだね。
ちょっと意味が分かんないことになってんだ今ね。頑張れば頑張るだけ損をするみたいな、
うん、なかなか辛いですね、
うん、
早くベーシックインカムしろみたいな話になってくるのが、そうするとなるほどね。
っていうのが今日本で起きてるおかしなことで、
うんうん、
今国会やってるけど、まあいい兆しは見えないねみたいな。どっかの党が所得制限撤廃しろって言ってるらしいんだけど、
うん、
まあ弱いね。
でもどっかの党でしょ。
そう、
日本国は自民党以外弱すぎて。
そうなんだよ、うん、でも一応なんか内閣府に今子育てとかのなんかご意見募集しますみたいなのあるらしくて、まあ、何かが変わるとは正直思えないけど、送らんよりは送った方がいいと思うから、
うん、
なんかまだ私やってない。
やりましょう、やりましょう、
うん、送ってみましょう。
さちさん早く政治家になればまあいや、政治家になったらしがらんじゃってしがらんじゃってやってらんないから、そうそうそう、イライラするのからやめよう、
うん、そうだよ。明石市の明石市の泉市長、
うん、
みたいになっちゃうよきっと。泉さんはなんか明石市は今多分日本一子育て支援に力を入れてる市だと思うんだけど、
うん、
テレビ言ってるのが本当だったら、
うん
うん、そう。でも市長がなんかカトになって暴言入っちゃったから、うん、もうやめちゃうんだって、
うん、
どうなるんだろうねみたいな。明石市がそんな風だから引っ越して家建てて子供産もうって思った人絶対いるよねみたいな話をね、あつしとさっきして、
うん、
で次の市長が全部やめますって、財政は全部なんだろう60歳以上に回します。
そういわゆるシルバー民主主義ってやつですよ。
そういうふうに言うんだ。
あ、そうそう、シルバー民主主義、シルバーのための民主主義だから。
日本はまあそうなってるね。
そう、
困ったね。いや、マジで困ってる。やんわり日本って子育てしにくい国だなと思ってたけどさ、自分に子供ができてからね、やべえ国だなって
なる、
なったね。
いや、つくづくなってる。でもびっくりしたのは、
うん、
あ、いい方向でね、
うん、
子供に対する、あ子供、赤ちゃん、
うん、
何歳までかちょっと忘れちゃったけど、
うん、
医療費とか薬とかとか全部ただ。
それ地域による。
あ、そうなんだ、
うん、地域によるよ。だから小学校上がるまでってとこもあるし、
ありがとうマイエリア
とか、あのなんか全額ただじゃなくて1割負担になったりとか、
うん、そうなんだ、
うん、地域
全額ただじゃん
今、
ね、あ、すげえと思って。病院行ってさ、
うん、
あの子供初めて見てもらって、じゃあ処方箋出しますからねとか言って、で処方箋もらって、あ、そのまま帰っていいですよとか言われて、そのまま帰るみたいな、
食い逃げしてる気持ちだよね。
でしかも処方箋、まあ、病院はそうかって思って、あ、そうなんだそうなんだと思って出てって、あの調剤薬局に行ってさ、処方箋出していろいろ話聞いて、これはこういう時にねみたいな薬の話を聞いて、薬もらって、あ、じゃあお疲れ様でした、お大事にとか、あ、これ帰れってことみたいな、あ、じゃあ帰りますみたいなさ。
だから多分ちょっと前の昼前とかっけ、うん、昼ど
い、うん、
とか、
うん、
あの問題だったらそうだと思う。子供 の、 そのアトピー用の治療薬だったんけど、
はいはいはい、大人がね、
そう、皮膚にいいってなって、で子供だったら、子供名義でだったらタダでもらえたりとかするから、
うんうん、なんと
子供ちょっと多めにもらえませんかみたいな話をして、
なるほどね
っていうのをちょうど私は昨日漫画で読んだの。
へ
あの、
そうかそうか、
ドラマ化されてたやつ、面白いんだよ、名前忘れちゃったね。
いや、確かにヒルドイドがなくなりすぎて、あの少ないから、うん、あのジェネリックのヒルマイルドは頑張って CM とか売って、
そうそうそうそうそうそう。だからあの上限、シップとかも相当だらしくて、安いじゃん。
あ、そうだね。シップは確かに上限ついたって言ってたね。
それはだから、
うん、
みんなが配っちゃうから。周りに安くもらいっぱいもらって、困ってる人にフェイフェイフェイフェイって配って、でまたもらいに来てっていうのがあったから、やめたんだって。
なるほど。
アンサングシンデレラでした。石原さとみが主演でドラマやってた。
へい。
っていうのを最近読んでんだけど、あの、お子が寝落ちした、手動けない時に読んでんだけど、
うん、
面白い。そう、何の話だっけ？そう、地域によるよって。
そうだったんだね。
地域によるよじゃないよね。
そうだよ、地域によるじゃないよ。俺は全部そうだと思ってたよ。
うん、
ひでえもんだな。
そんぐらいやってよって。
そうですか。
不思議な話だよね、所得制限も。だってさ、そういう人なんか税金いっぱい納めてんのにね、
うん、
その還元受けられないっていう、なんか、納めてる意味ありますかみたいな、
うん。
脱税したくなっちゃうよね。
なる。
って思う。
うん、なるよ、嫌だもん。
嫌だよね。
うん、幸い、今、俺はさ、あの、家族をみんな、扶養に入れたから、
そうだね、
扶養控除がとんでもなく
今すんごい書体になってる、
すんごいもうありがとうございますですよ、本当に全員俺の扶養みたいな。
そう、やっぱね、はい、年金とか保険料が高いのよね。だから収入ないでやってんの、間違えた、収入ないでやってんのはね結構大変なんだよね。
そうそう、まあそうだね。まあ大卒以上のっていう今回のくくり、
うん、
だけが上がるのは全然喜ばしいことじゃないなっていうふうに俺は今回これを見て思った。
うん、
大卒上がりましたっていうふうに新聞の一、あの見出しにドノーンと買ってるけど、
うん、
見るところは確かにそれはそうなんだけど、マイナスの人をたどってたからさ、
うん、
20年ぶりぐらいに上がったわけなんだけどさ、
うん、
でもそれ大卒以上だけがさ微妙に上がってて、それって根本原因の解決になってないからねっていうのを今回すごく思いましたと。
あとね、
うん、
多分うちらの世代で大卒の進学率、大学進学率か、
うん、
多分うちらの世代がピークなんじゃないかなっていう気がしてる。それこそ貧困になってきて、
うん、
大学に通わせられないみたいな家庭が増えていくんじゃないかと思うわけですよ。こんな国がちんけなことばっかやってるから。
ちんけ、言葉がすごいチョイスだね、
うん、そうなるとね、またなんか票の見方変わっていくんじゃないかって、
うん、そうだね、
気がする。
そうだね、それは思いますね。
なんか、まあ、私たちが通ってた高校のなんだろう、校風もあるかもしれんけど、ほとんどが大学進学してて、
うん、そうだね、
やりたいことが明確な子は専門学校行ってとか、
うんうん、
っていう感じだったと思うから、なんかこの世代がそのちょうどだから、なんだっけ、学資保険の利率も良かったし、大学にとりあえず行っとかないと就職先が見つからないよって謎に言われてた世代だから、
うんうん、
みんな、あの、なんていうの、脳みそを働かすことなく大学に行ったりするじゃん。
そうだね、
うん、だからうちらの世代は高いんじゃないかなっていう気がしていた、うん。
サチのその肌感覚はすごく合ってますね、これは。
お、
いや、うちらがピークではない。
うん。
だけれども、ここ、俺らが2010年前後ぐらいに大学に入ってるとしたら、
うん、
そこから10年間、
うん、
ほぼ横ばいだね。
うんうん。ずっと高いんだね、
う
ん。
そう。だから上がることはない。ちなみにうちらのその2010年前後の時の、大学進学率が 55% から 7% ぐらい、男子が、
うん、
女性が 45%
女性はどんどん上がってんね。
女性 45% ぐらいだったのが、この10年間で男は上がってない。
一緒だね。
微妙に上がってるって感じだけど、うん、でもそこまでずっと上がってたところで頭打ちだね、これで、
うん、
で、まあ、女性は上がってるね、
うん。
まあ、さっきのやつもそうなのかもしれない。女性が勉強もできるし、
うん、
まあ、大学にも進学できるし、仕事もできるようになったしっていうので、結構女性をちゃんと活躍していただこうという社会になってきたんだろうなって感じがするね。
うん、
うん、 まあ、進学率は増えてるけども進学者数はどんどん減ってるからね、人口減ってるから、
うんうんうんうん、
右肩下がりですけれども、
まあ、でもそれ18歳の人口だからね、18歳で大学入るとも限らんし、
うんうん、
私もあと10年ぐらいしたらもう一回大学入るかもしれない。
そうだね、それはそう、
うん、
お
ー、まあ実は生きにくい国だよねっていう
結局ね、結局ジャパン行きづらい国だね
って。他の国知らんのだけどね、
うん、
隣の芝生は多く見えるから、
うん、
税金消費税とか高いけど還元されるならいいやって思うもんね。
うん、
私立強制も高いし、え、ただって給与とか聞くもんね、海外だとさ。
マジ？あー、子供ね、
子供とか、あとなんか、
うん、
まあ、日本もそうだと思うけど、それによって何か健康に害があるとかだと保険が効いたりするからね、
うんうん、
その美容目的だと効かないからっていう日になっちゃうけどね。
なるほど、俺の友達やってたよ、これ下の、あ、顎がなんか下の顎が長いんだか出てるだかで噛み合わせが悪いとか言って、
うん、
下の顎の骨を歯を左右一本ずつ抜いて、
うん、
顎ごと全部一列なくして、あ、下顎、
顎をなくす？
そう、顎の骨があって、顎の上の骨に、顎の骨の上にさ歯があるじゃん、
うん、
その歯を左右一本ずつ全部その一列なくして、
うん、
顎の骨も全部切って、
うん、くっつけたところ、
そう、前のやつをガコンってこう、その切ったところガコンってくっつけて形合わせてた。で、噛み合わせよくする。で、それと一緒に上下とものを、矯正もしてた、
うんうん。
それ全部保険適用だったの。
うんうんうん。
痛そうだったけど。
痛そうだね。
うん、
すごいな、手術の腕も。
すごいよね。
必要だね。
そんなことできんのみたいな感じだった。
うん、はい。
はい。
そんな感じで。
そんな感じで。
なんか会いたいのある？
なんか話が悪いことばっかりだけど、これも知っといた方がいい話なので、まあ、せっかくなのでもう日本の厳しいニュースをどんどんしていこう。マジで言いづらい国だよっていうのは、今回の今ちょうどサチさんが先ほど、国会やってるよねっていう話、今国会で話が出てるのが、岸田政権の令和の年金大改悪と、
うん、
改良じゃなくて改悪の方ね、と言われているものです。内容は国民年金の支払いが追いつかなくなるから、
うん、
厚生年金で穴埋めしようぜ、だから厚生年金に支払う金額を減らします。
うん、おかしなこと言ってね
っていう話ね。じゃあその国民年金の厚生年金で何ぞやっていうのをすごく簡単な話をすると、
うん、
フリーランスの人とか、まあ、いわゆる会社勤めじゃない人は、
うん、
国民年金です。で、会社勤めじゃないって言っても、うん、一次産業とか農林水産業とかやってる人たちはみんな国民年金です。で、その国民年金っていうものをベースに会社員たちは厚生年金という、年金も納めてます。納めた分だけ戻ってきます。で、この年金は、いわゆる 2階層と言われてて、1階が国民年金、2階が厚生年金って、まあ、2段重ねになってる構造をとってるから、よく2階建てって言われるんだけど、
うん、
この1階の国民年金を、今は年金として国が支払い続けてるわけだ。まあ、みんな納めてるんだけど、納めたものに対して国が払ってるんだけども、
うん、
この、国に納める人たちの、支払い率が悪いんですよ。
うんうん、
払ってくれないの。
うん、
だから財源足りなくなっちゃってるの、
うん、
はい、なので財源足りないので、足りないと言っても出さなきゃまずいよねっていうことで、
うん、
その足りない分を、会社員たちが払ってくれている厚生年金の方で補いますと言っていると、
うん
うん、え、なんでみたいな、
うん、
国が勝手にやるって言ってその年金を支払うって言ってるのを足んなくなったからって頑張って働いてるサラリーマンたちの、
うん、
納めた厚生年金から補填するってどういうことやねんっていうのが今回話題になってますと、
うん、やっぱさっきの累進課税とかと所得制限とかと一緒だよね。
そう、多く払ってる人が、
うん、
バカを見る世の中でございますということだね、
う
そういうこと。
年金ね、高いんだよ。
ちなみにだけど一応言っておくと、
うんうん、
じゃあその厚生年金入ってる人が全員損をするかというとそういうわけではなくって、
うん、
今さっきサシさんが言ってたたくさんお金を稼いで、
うん、
たくさん納税してる人だけです、
うん、
じゃあたくさんっていつっていくつっていうと、うん、1790万円以上の年間所得、
うん、ほう
世帯年収でね。
世帯だったら結構あるんじゃない。
ある、うん、だって900万で1800万でしょ、
うん、
なので1790万を超えてると、
うん、
だから900万ずつ稼いでる人、まあ、周りには結構いらっしゃいますね。そういう人たちは、払った分だけ自分のものには元には返ってこず、
うん、
国民年金の受給者に、
うん、
はい、補填されていきますと、
うん、もうみんな海外に納めちゃうよ。
で、そうなのよ。
今このたださ住民税はね好きなところに納められるようになってきてさ。
そうなのよ。だから900万円以上さ、
うん、
年間所得を持ってる人、しかもそれが夫婦でってなったらさ、
うん、
まあそれなりに、なんだろう、賢いわけですよ。できるよね。うん、そう、賢いんだよ。で、そんな賢いやつが、なんて自分の働いた分だを他の奴らにどんどん取られなきゃいけないのってなったらさ、
うん、
日本にいなくなるっていう選択肢は大いに考えられるわけで。
うん、しかも割と英語喋れる
よね。喋れる。
そのぐらい年収ある人
だったね。うん、やってられんって感じだよね、こんなんね。うん、岸田さん、やばいっすよ、これ。やったら。マジで。優秀な人間が国から出てくように仕向けてるとしか思えないよ、これ。
うん。ただでさ、今日本ってさ、人件費が安い国みたいなさ。
安い国
だ。なんかさ、昔はさ、なんだろう。例えば、ダイソーができた頃とかさ、ユニクロとか、その、安いものがいっぱい世に出回ってきた頃にさ、全部メイドインチャイナだったの。
うん。
その頃はその人件費の安い国に委託して作って日本で売ってるみたいな感じだったから安くやってたとか言ってたじゃん。
うん。
まあ逆だもんね。
逆だね。日本は安い国になってはないけども、まあや、ちょっとずつ安く相対的に見るから、
うん、
安い方に傾いてはいる、
うん、
って感じですね。
別にね、うん、他の国と競ってどうとかじゃないけどさ、なんか置いてかれてる感が。
うん、てかもっとちゃんと競争した方がいいよ日本はって思う。なんかさ、これ最近すごく考えてたのがさ、
うん、
あの最近どうなのか分かんないけど、あの小学校とかでさ、
うん、
運動会で競争やめましょうとかさ、
あ、なんか一時あったね。
今特にないよね、そんなことねって思って願ってんだけどさ、
うん、
まあなんでって競争するっていうこと自体があまりいいことではないと、
うん、
まあ、なぜならばみんなはそれぞれ自分の個性を持っていて、
うん、
みんながオンリーワンなんだから、
うん、
ナンバーワンを目指さなくていいんじゃないかみたいな風潮がね、
うん、
あったと思ってる、
うん、
今でもあると思ってる、
うん、
でもさ、世の中ってそんなことなくて、資本主義社会の中で生きてる、
うん、
かつ民主主義で生きてるじゃん。民主主義のさ、我々の行っている代表者を決めるものは選挙と言われるものなんだけど、選挙って競ってるよね、
うんうん、
で、みんなの中で一番にならないとさ、その代表になれないわけじゃん、
うん、
っていうさ、根本的な国の根本が民主主義で代表を選ぶっていう競争させて、で世界の基本が資本主義社会で競争してより良きものだけが生きていくという世の中のはずなのに、
うん、
なんでそれを全部置き去りにしてオンリーワンだからいいんだよとか言ってるのかがマジで分かんない、
うん
うん、もっとちゃんと競争っていうのが当たり前なんだと、勝ち上がらなきゃダメなんだっていうのを教えなきゃいけないだろうなって思ってる、
うん、
最近ね。だから最近ちょっと選挙とかそういうのことを考えててさ、選挙って戦ってるよなって思って、で選挙って結構難しいんだよ、そのやっぱ勝ち上がるのって、
うん、
戦略も必要だし仲間も必要だしお金も必要だし、
うん、
でそのことを考えてたらすごいこう根回しも必要だし、
うん、
競争していかなきゃいけないんだな、競争社会だよななんて思ってて、
うん、
そこからじゃあ選挙に勝ち上がったら教育改革とかすんのかな、でも最近教育って競争やめろって言ってるよなみたいな、待てみたいな、そもそも、
ね、
そもそもの考え方、うん、社会の成り立ちみたいなさ、
うん、
基本構造が 競争でできてるのに、なんで競争やめろって言ってんだろうっていうのを最近すごく考えてましたと、
うん、個性を大事にすることとさ、競争は良くないことって言うするのとはさ別なんだよね。
うん、
だからそれぐらいさ、もう逼迫してんだろうね現場は。個性を大事にしたい、
うん、
でもこうだからその競争だって別にいい面はいっぱいあるわけじゃん、
うんうん、
競争することだって。でもそこにフォローが行き届かないから。
ああ、なるほどね、なるほどね。
うん、
今教育現場を見たわけですね。それはそう、はいはいはい。
だからもういや、そんなこと言われるんだったら、そんなことって国からね、うん、多分言われるじゃん、そういうことさ、うんうん、もっと
個性を、はいはい、じゃあもうこうやりますよみたいな、ね、
そうそう、じゃあもう私たちができる手はこれだけですみたいな、もう全員白姫みたいな、ね、全員王子様みたいな、そうそう、
ジュリエットやりたい、じゃあみんなジュリエットやろうかみたいな。
だって競争させちゃいけないから。
そうだ
よ、ね、やりたい人、はい、じゃあみんなやりましょうみたいな。
じゃあみんなでジュリエットだ、じゃあその中で一番のジュリエットは誰だってやっちゃダメなんだもんね。
そうそうそうそう、もしかしたらセリフも全員文字数一緒かもしれない。
つまらん。
いや、それは全然面白いかも。
つまらん世の中。いやいや、それは、いやそれはさ、
別の楽
しみ、あのそう、エンターテインメントとして面白い
よ。そうそうそう。いやー、なんかちょっと私もあっちによく0、100って言われるけど、多分みんなそうなんだよ、この国。
うん、
割と、
うん、そうなんだと思う。
は、全部その私たちの着地一緒だけど、で教育が悪いということ。
教育は悪い、本当に教育は悪いと思う。あ、うん、教育が悪い。
現場で働いてる人が悪いわけじゃないよ。国の方針がなんかもうちょっと変えてった方がいいんじゃないの、時代に合わせて。
そうだね。
先を読んで。
教育っていうとなんかちょっと幅がすごく広いから、数学とかさ、国語とかの話になってきちゃうような気がするんだけど、う
ん、なんだろうな、教育課程？
あ、そうそう、教育課程の話になってきそうなんだけど、なんかそこじゃない気が してるんだよな。なんだろうな、思想問題だと思うんだよね、
うんうん、
で思想教育ってすごく難しいはずなんだけどさ、
うん、
でもそれやんないとダメだろうなって思う。
うんうん、
うん、崩れてからでは、日本という国が崩れてからで、傾いてからでは遅いからさ、結構頑張ってテコ入れしないと。
いや傾いてますよ、円安。
だいぶ傾いてますよ、泥船だと思ってますけど。
困ったな。
うん、
なんか利率じゃない、あ、そう、利率か。悪いけど、もうどれだって解約した方が今儲かるんじゃないかと思うぐらい。
そうね、
なんかそう、ドル建て保険ってさ、
うん、
こう満期にならないと 100% は返ってこないじゃん、
うんうん、
でも今さ納めた額よりさ、
うん、
ね、上がってるからね、まだちょっとあれだけど、150円ぐらいいったらもう一回解約した方が儲かるんじゃないかって。
それ思うんだったら FX やったらいいと思うよ。
うん、
FX って為替だからさ、そのもうそのまま返ってくるよ。
うん、何の話だっけ？
年金、うん、そう、年金で、年金のこの構造が崩れることによって、
うん、
出来のいい子たちは日本から去ってっちゃうねっていう。
ずっと言ってるね、私たち。マジでもうみんなだって、あ、賢い子が日本にいるわけないよ、もうっつってね。
だって2年間これずっと言ってんだよ、日本何も変わってねえじゃん。
むしろ悪化してる。
そう、じゃあ我々は何をするんだって話なんだけどね。
そう、
はい、
じゃあそんな感じで私の尿意が、
うん、
あれなんで、ちょっと最後に自慢話していい？
お、切り方がすごいね。はい、どうぞ。じゃあ、我々の最近やったこの3週間ぐらいの出来事の話に、はい、冒頭の話に戻りますね。
うん、
戻る。で、何を自慢したいんですか？
私、この間ライブ行ったの。
うん。何ヶ月ぶり？
多分、1年1ヶ月ぶりぐらい。
お
ー。いつだっけ？ビヨンズの話した。ビヨンズとフィロソフィーのダンスの2枚行ったんだよ。3列目だったのやばくない、うん、みたいな話が多分最後で、うん
うん、確かに1年ぐらい前だわ。
で、アンジェルムのライブも行ったけど、あれは映画館でライブビューイングだから、うん、厳密には行ってないのよ、
うんうんうん、
っていうので、
うん、
久しぶりに行ったわけ、
うん、
で、なんかそもそもさ、その産後2ヶ月の体なわけよ、私がね、
うん、
でも あれ産む前だっけ抽選申し込んだの。
いやいや産んでからだと思うよ。
産んでからだっけ。
あ違うかな、産む前かも、産む前かも、
産む前かも
だよ、ね、産む前かもだ。
なんかそう、いや大丈夫な、産んでみないと分かんないよねって言いながら、
うん、
どっちか忘れないけど、とりあえずでも2ヶ月でライブっていける体になるんだろうかっていうのを不安なまま、
うん、
一応2階の客席の席もあったのよ、
うん、
だからそっちで申し込もうと思ったら、なんか人気のライブだったみたいで結構倍率やばいかもってなって第2希望が申し込めたから、じゃあまあ行けるなら行きたいし、スタンディングだけど1階席も第2希望で入れとこうって言って一緒に申し込んだ人と相談して、あの抽選ぶりね、
ヒデポね、ヒデポ、
あそっかヒデポライブやってた、
うん、
ライブじゃない、ラジオしたね、
うん、
そうで第2希望が通ったわけよ。でまあスタンディングか、いやー産後2ヶ月の体でヒール履いていけるかなみたいな、153、4ぐらいしかないからさ見れないんだよね、こうスタンディングのライブって、うん、前行けないと見れないから、うわーヒール10センチ15センチぐらいの履いていかなきゃいけないかなとか思ってたら、まさかの整理番号式だったんだけど、あのヒデポンが7番と8番当てたの。
あれとんでもねえよな、マ
ジとんでもないよ、ね、本当に多分500
ぐらいかな、あそこそんぐらいだと思う
ね、入るんだけど、はい、嘘でしょみたいな、ヒデポン自身も何の番号だろうって逆に思ったみたいな、こんな番号引くわけないからって、うん、3桁を想像してやってるからさ、
うん、
何の番号だこれはみたいな感じだったんだけど、まあ結果本当に7番8番で、で当日行ったら集合時間が決まってたんだけど、そこに間に合わない人もいたから、会場時間に間に合わない人もいるから、うん、実質5番目ぐらいで入れたの、
うん、
でなんとステージのステージから見て最前列のほぼセンターみたいな位置に行けて、
うんうん、だってバミリ 0.5 って言ってたじゃん、
バミリ、あバミリの、まあ、そもそもバミリめっちゃ見えるんだけど、
うん、
センターに1人いて、
うん、
もうすでに多分整理番号1番とかの人が、
うん、
その横だから私、
うん、
でその横にヒデポンだから
センター
でっていう位置に行けて、まさかの、
え誰のライブか行った、
言ってない、
言ってない、
そう言ってない、
うん、
あの東京のダンス2ってやつに行ったんだけど、
うん、
東京女子流とフィロソフィーのダンスの2番、
うん、
でしかも、主催がライブナタリーっていうところで、そこがセトリとかも考えるの、
うん、
だからそのビヨーンズとフィロソフィーの時とかは半分、前半戦がビヨーンズ、後半がフィロソフィーのダンスみたいな感じで、こうもう ほぼなんだ別のライブというか、
そうだね、
どっちつながりだったんだけど、今回は2曲3曲ずつで入れ替えだったのね。だからそのセトリとかもなんかビバってタイトルがつくやつが続いて、両チーム両グループのビバってつく曲をつなげて持ってきたりとか、うん、結構考えられてて面白かったんだけど、
うん、
そうそう
最高だね、
最高。フィロノスが好きなのは多分ライブじゃない、ラジオで散々言ってるから知ってると思うんだけど、私東京女子流超気になっててずっと、で最近ストロベリーフロートっていう曲が出て1年前ぐらい、その時のなんかミュージックビデオがおすすめかなんか出てきて超可愛くて気になってたのよ、
うん、
でだからどうしようかな、産後の体だけどどうしようかなって思って申し込んでみたんだけど、結果めちゃくちゃ良かったよと、
うん、
だって最前だよ、2メートル3メートルぐらいじゃない、その面、舞台の面まで多分2メートルぐらいで、
うん、
そこに返しのスピーカーとかがあるから、
うん、
本人たちは3メートル先ぐらいじゃない、やばみたいな。なんかそのあっちには行ったんだけど、あのフィロノスのパフォーマンス中にマイクなしでなんかわちゃわちゃ喋ってたんだけど、
うん、
メンバーが、あの普通に歌の途中で、歌の途中でマリリーさんの笑い声聞こえてた、何があるのか知らないけどあははとか言って聞こえてたりとか、
さすがマリリーさん、
うん、そうなんですよ、
うん、いいね、
ね、そういう自慢話をしたかった、
いや、ほんと羨ましい
ね、
うん、
ビヨンズの3列目はってさやばいよって自慢にしたけどさ、ラジオで最前、うん、 ちょっとこの呼吸が乱れてますけど、
うん、3列目、いや俺もこの前ツーマンで3列目行ってきたけどさ、
うんうん、そうだよね、
電波とビヨンズ、あ、電波とヒロノスのね、うん、3列目すごいよね、
うん、
3列目ですげえって思ってたけど、最前行ってみたいね。
最前すごい、もうほんと遮るものがさないじゃん、うん、人の頭っていう、
それ
だし、
見たいように見られる、
そうそうそう、見たいとこが、でも近すぎて、やっぱあのビヨンズの時も近すぎちゃって一点集中になっちゃうから、うん、まあ、それはそれで楽しいんだけど、
うん、
なんかいやすごかった。
そしたら引きも欲しくなっちゃうよね。
欲しく
なっちゃう。でも引きは DVD でいいかみたいなね。
そうそう、でも映像がないんだよね、ツーマンってね。
なるほどね。
そういうことがありまして、女子流ちゃんいいじゃん、歌うまみたいな感じでした。
女子流ハマったもんね。
ハマるね。アツシも行く前私がさ女子流全然わかんないから、
うん、
曲を再生してたりとかしちゃってさ、あっちのアマゾンアカウント再生たりとかしてたから、いいな、俺も行きたくなってきたとか言ってた。
うん、いいよ。まああの曲調は全然俺好みじゃないから、まあそこはいいんだけど、でもパフォーマンスとしては普通に見てみたいなって思って。
好評だったら3もあるそうなんでね。
よし、
3は行きたい
し、期待しよう。
また倍率が跳ね上がる気がするけど、ここまで、
うん、
好評が続いてると。
そうだね、
っていうのが私のこのラジオがない間に起こった自慢話です。
はい、
そんなもんだよね。でもね、
そんな感じですかね。
うん、
はい。
いやマジでよかった。多分1年間余韻に浸れるんじゃないかってくらいよかった
最高じゃん。
うん、ね、
次はじゃあハスちゃんの、
そうだね、うん、卒コンがあるので、それは残念ながら S 席が
なさそうだ ね
外れちゃったから。
野外音楽堂か。
うん、日比谷、
日比谷
野音、
うん、
野音、野外音楽堂っていうのか。え、野外ってことじゃん。
野外、野外。
あ、そうなんだ、うん、雨降ったらどうすんの。
だからそこで、ね、
うん、
今晴れてくれたらいいなって言おうとしてたところ、
う
ん、
そう、
そう。
ちょっと私たちそれに関しては、あ、その受診の時はあつしに子供を預かってもらうっていうので一人で行ったんだけど、さすがに卒婚はね二人で行きたいから、
行きましょう、
預かっていただいて、
うん、
お子は大変なんだ今、哺乳瓶拒否が始まっちゃってさ、
大変、
預けらんなくなっちゃうから、
大変、
預けらんなくなっちゃうし、そのね、母乳あげられないよっていう場所でもね困っちゃうから、
うん、
今訓練中です。
訓練してこう
そんな感じで1時間経ちますんで
終わりにします
か。あ、大人のねるねるねるねのことはいいですか。
大人のねるねるねるねはね食べたよ。
知ってるの、うん、みんな発売されてんで。なんか違うんですか子供の
と。私子供のねるねるねるねの味は全然覚えてないから何とも言えないけど、
うん、
もう俺のイメージは子供のねるねるねるねは、
うん、
ただただ甘い、
うん、ケミカルな
甘いペタペタしたものを食べてるイメージ、
うん、
だったんだけど、今回改めて食べてみた大人のねるねるねるねるね、
うん、
やってみたんだけども、
うん、
まあ俺もサチもちょっと頑張って食べたけど、
うん、
残して捨てました。
ちょっと甘かった。
ちょっと甘いっていうか、なんか味が好みじゃなかったんだよね。
白い方美味しかった。
シャルドネと、あ、
なんかワイン風なん
だ。味がワインなのよ。ワインとシャンパンみたいな感じで、あの赤ワインと白ワイン、そう、赤ワインと白ワインでそれぞれスパークリング風みたいな感じで、あの味を作ってたんだけど、白ワインの方はうん、まあ美味しかった、美味しく食べられました。赤ワインの方はどうも苦手で、まあねるねるして楽しんで、うー色変わったふふーとか言って、なんかお目にパチパチするやつをかけて、まあ、それが楽しかったかな。食べた後はテンション下がりました、うん、
好みだからね、好きな人は好きだからね。
子供のねるねるねるねじゃなかった、大人のねるねるねるねでした。
うん、
はい、
以上です。
以上です。いやー、なんと100回です。おめでとうございます。
100回もなんかグダグダやってるけども、ちょっとね、喋ってないからさ、うちら
喋ってないね
舌回んないし、日本語怪しいしみたいな感じになって、うんうん、
ちょっとね、考えを巡らせるのも遅くなってるし、
うん、
考えたものが頭で考えて口に出てくるまでに、なんかいろんな変換がされて、あんまり口からうまく声が出ないみたいなことになってるよね。
それが育児。
そう、それが育児。
2人でいいんだけどね。
うん、でもやっぱり会話の数は減るし、うん、単調だし、うん、やっぱなんか外界とちゃんと関わってないとダメだぞって思いました、
うん、
そんな感じ。
はい、
じゃあまああれだ、100回だけど、
うん、
いつも聞いてくれていつも聞いてくれてる皆さんありがとうございます、
う
ん
う
ん、
本当にお付き合いいただきありがとうございます、はい、
今後ともね、もうちょっとちゃんとコンスタントにできるようにちょっとずつでもねしていけたらいいなと思ってるんで。
そう、もうすぐね、アチシの育休が終わるから、アチシの生活リズムができてくると、
うん、ちょっとまた変わるかもしれない
ね、うん、逆に固まるかもしれないね、
そうだね、
動きが、
うんうん、まあそうだね、今こうやってひっそりひっそりやってるけど、もうちょっと、うん、なんだろう、人気になったらいいねってことも、ね、考えたいなと。もう
ちょっと考えてやんだけど
ね。もうちょっと考えてやりたいと思います、うん、今
本当にね、目に留まったやつをダラダラ喋ってるだけだからね。
そうなので、
うん
うん、ちょっと100回を機に少しずつ、ポジショニングも考えていきたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ツイッターとインスタグラムか、うん、やってる？
アニマルズ？
アニマルズとか。
アニマルズはね、余裕ないね、さすがに。
ないんだ。
うん。
俺最近全然動けてないので。
片手は動くんだけど、iPad でやってるからさ、アニマルズ。うんうん、で何枚も作るから。
うん。
さすがに今ね、ちょっと厳しいですね。
はい。まあできるだけ日々の更新は Twitter と Instagram でやっていきますので、
うん、
まあ見てくださいなと。で、今これ聞いてるのもそうかもしれないけど、YouTube と Spotify で。いくつかもうちょっとね、あるんだけども、うん、まあメインはその2つなので、アップしてるので、ぜひ聞いたらいいねとか、いいね、高評価、コメントいただけると嬉しいです。以上。
はい。
はい。以上です。
100回。
100回でした。
ちょっと150回の時になんかやろうか、
じゃあ。じゃあ頑張ります。150ってことは毎週だから1年後ぐらいか。
そうか、ね、そうだね。
1年後ぐらい
ですね。もうすぐ2年だもんね。
はい。じゃあ1年後ぐらいには何かやります。それまではちょっとずつでも、形を変えてでも、更新をしていきますのでよろしくお願いします。じゃあこれで終わりにしたいと思います。S&M 責任ラジオでした。バイバイ。
バイバイ。